はい、皆さんこんにちは、感染症などやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがですか。先週はちょっとお休みいただきましたけど、今週も通常運転でやっていこうと思います。よろしくお願いします。国家試験の問題ずっと解いてますけど今日も解きます。今日は肺炎のところですね、115の D の65からいこうと思います。臨床、41歳の女性、3日前から発熱と黄色脳性炭を主訴に来院した。市販の解熱薬を内服していたが改善しないために受診した。7年前から気管支喘息に対して吸入ステロイド薬を定期的に使用している。体温 37.4、 脈拍104、性血圧118-62、呼吸数18、 SPO295% ルーメア、左下胸部にコースクラックドを聴取する。血液所見は赤血球456万、ヘモグロビン13、ヘマトクリット39、白血球19800、高中球85、高酸球 1%、 高塩基球 1%、 胆球 5%、 リンパ球 8%、 血小板34万、 CRP15、胸部レントゲン写真および核炭グラム染色を次に示す。原因微生物として考えられるのはどれかということで、A、ヘモフィルスインフルエンザ、 B、モラキセラカタラリス、 C、マイコプラズマニューモニア、 D、スタフィロコッカスオーレス、 E、ストレプトコッカスニューモニアということで、これはもう、レントゲンは、もう肺炎が見えるということで、単純に、1番、1ページのカラー写真のグラム染色を読めという問題になります。で、これを見るとですね、カラー写真で、白血球が見えて核がピンク色になっていると、ここまで分かってほしいですね。白血球の、中もしくは外に、青いポツポツしたものがあって、でこれが丸くて、連なっている、いわゆる連鎖球菌であるというところまで分かれば学生としては OK だと思います。もうちょっと細かく見ると細長くてですね、まん丸ではなくむしろちょっと細長い楕円形をしているという、でこれを見ると肺炎球菌だなということが分かるので、正解は E のステプトコッカスニューモニアということになります。で、ヘモフィルスインフルエンザはグラム隕石菌赤いのでダメ、モラキセラカタラリスもグラム隕石菌で赤いのでダメ、マイコプラズマニューモニアはグラム染色で見えない菌なのでダメ、スタフィロコッカスオーレスはこれはグラム陽性菌なんで多分ここでは一番の鑑別になると思うんですけど、まん丸で、ブドウ、まさにブドウ球菌ですからぐちゃっと連なっているということでダメということで、肺炎球菌が正解ということになります。おそらくは、ブドウ球菌か肺炎球菌かで若干迷う人はいるだろうなということですが、他は間違えてはダメですよという、ことです。逆に言うとそれだけですね。なんかコメントがあって、近年最近は英語の出題が増えていたので見ていましたと書いてありますけど、これはラテン語で英語ではありません。菌の名前ですからね。だからラテン語名はちゃんと分かるようにしておいてください。あと英語の問題も増えているのでっていうのはどっかに書いてありましたけど、英語の問題増えてますよ。これいつも言ってますけど、英語できないともうこれからの医者は生きていく資格がないですからね。ちゃんと生きていけるようになりましょう。そうですね。で次です。肺の心筋症ですね。これか。これか。これですかね。115の A の37、臨床、47歳の男性、肝性外装手相に来院した。2週間前から夜間の微熱があり、1週間前から出現してきた肝性外装が増悪したため受診した。1年半前に原発性骨髄腺症に対して同種増血幹細胞移植を受けた。1年半前ですね。体温 36.4 度、脈拍88、性血圧110-62、呼吸数20、心音と呼吸音に異常を認めない、赤血球319万、ヘモグロビン 10.3、 貧血がありますね。ヘマトクリット31、毛赤血球 2.8%、白血球5700、冠状核高中球 3%、 分葉核高中球 80%、高酸球 3%、 高塩基球 1%、 胆球 8%、 リンパ球 5%、 血小板21万、ごめんなさい、血小板21万、性化学 IgG480、 これは低いですね。IgA21、 これも低いですね。 IgM28、 これも低いですね。要するに液性免疫が下がっているということですね。移植後でで、もって CRP3.2、血ガスが pH が 7.39、 PaCO2 が44、PaO2 が61、HCO3 が25ですね。酸素がちょっと下がっているってことが分かります。んで、んで、 そういえばサチュレーション書いてないな。まあいいや。誘発核炭のメイギムザ染色では栄養体をグロコットではクロクスまでシストをそれぞれ検出した、胸部レントゲン写真及び胸部 CT を次に示す検査所見として正しいのはどれか、A KL6 正常、 B 尿中抗原の陽性、 C ベータ D グルカン高値、D 核炭の培養検査で原因微生物を同定、 E 2週間後のペア血清で抗体価4倍以上の上昇。これなんか残念な問題ですね。あんまりこういう問題好きじゃないです。もうちょっとなんとかならないもん。何が言わせたいかというと、まあ骨髄腺移植で、移植して1年半経ちましたと。でまだ免疫不全がありますと。で液性免疫不全もあるし細胞性免疫不全もあるでしょうということで、このような方が両側の配信順があって、でおそらくは誘発核炭で栄養体とシストがあるんで、栄養体とシストっていうのは両方ともカビをシスターする、まあ、現中でそういうことが見えることがありますけど、呼吸器では、まあ、まずまずカビなの でこういうのが見えるのはニューモシシス肺炎 PCP ですよと。で PCP の診断としてはベータ D が上がっていることが多いので、なぜならばほとんどのカビではベータ D 上がるの で C が正解 であとは全部間違いですよということが言わせたいんだと思うんですけど、正直臨床的じゃない。このリドがもうすごく検査目線で こういう、 もう考える筋道が全然こうどちらかってて、あんまりこれいい問題じゃないですね。まあ悪い問題だと思います。で、なんだ、KL6 は間質性肺炎のマーカーとして有名だが、ニューモシシス肺炎でも上昇するって書いてありますけど、KL6 なんかどっちでもいいんですよ、正直言って。ニューモシシス肺炎で上がっても上がらなくても診断に役に立たないので、普通使わないです。ということで、これもなんか入れればと。尿中抗原は多分レジオネラの話をさせたいと思うんですけど、関係ない。で、核炭で微生物は、培養はできないのでっていうことだと思うんですけど、これもあんまり臨床的に意味のある情報とは言えない。ペア血清で診断する病気はたくさんありますけど、ニモシス肺炎ではあまり診断しないということだと思いますが、まあこの問題いまいちですね。ただ消去法で正解を出せます。ベータ D が上がるのということだけ分かっていればそれでいきます。もう一つの問題で。あまりこういう問題、こういう問題見るとあんまりなんか気分良くないですね。はい、次。好酸菌感染症。113-65 臨床。82歳の男性、外装と微熱を子孫に来院した。4ヶ月前に外装と微熱が出現したため、3ヶ月前に自宅近くの診療所を受診した。キノロン系抗菌薬を1週間処方されて解熱した。これ何言わせばいいかすごいよくわかりますね。2週間前に同症状が再燃したため、再び受診し、同じキノロン系抗菌薬の内服で改善したということで、多くの医者の怒りを買うような行為をしてますけど。まあ、これ4ヶ月前から外装と微熱でまず考えるのは結核だってことです。で結核はキノロン効果があるんで、キノロンで解熱はするんだけど治らないっていうことを言わせたいんだと思います。3日前から再度外装、核炭が出てきたので、自宅近くの診療所が休診であったため良かったですね。受診したと。で、ちゃんとした医療機関を受けたのは、核炭検査で結核菌が検出されましたという、まあ、非常に残念な症例です。で、対応として適切な努力が2つある。まあ、これ、要するに文章はあまり関係ないってことですね。A、直ちに保健所に届け出を行う。B、患者に N95 マスクを装着させる。C、広域性ヘム系抗菌薬に変更する。D、キノロン系抗菌薬を点滴で再開する。E、最近4ヶ月の間に接触した人について聴取するということで、まあ、答え出すのはすごい簡単なんですけど、この D のキノロン系抗菌薬を点滴で再開するっていうのは一番やってはいけない。多分、禁忌手だと思いますね。でさっきも言ったように、機能のでは結核は減るんだけど治らないということで、機能の体積に増えるだけですから、これはアウトですね。で、結核にセフェム効かないので、C もアウト。で、N95 マスクは患者ではなくて、患者の周りにいる人がつける、感染を防御するものですから、B はアウトです。これは、割と医者でも間違っていることが多いので、N95 はあくまで自分が感染しないためのものであって、感染者が周りに感染させないためのファンクションではないということはよく知っておいてください。そうすると消去法で A と D と、直ちに保健所に届け出を行って、これ二類感染症ですから、で4ヶ月の間に接触した人について聴取をするってことは保健所がやってくれます。まあ正解ですね。いうことで、A と E が正解になります。はい。なんか、問題はほとんど関係なかったですね。結核の患者について適切なのはどれかっていうことだと思うんですけど。 ダメだ、ちょっと変な問題見てしまうとちょっとなんていうか、あの毒毒しくなってダメですね、コメントが。はい、次は腸管感染症ですね。106の愛の52臨床。30歳の男性、吐き気と下痢を室に来院した。午後10時に焼肉とおにぎりを食べた。午前1時から、この時間大事ですかね。午後10時にって書いてある時点でもう時間大事だよって言ってるようなもんですから、午後10時に食べて午前1時から嘔吐なんですよ。そこが問題だってことです。1日足らずでってことですね。水溶性下痢を伴うようになり、次第に増悪したため午前3時頃受診したと。体温 36.2 度、熱なし、脈拍差80正、筋脈なし。原因菌として最も考えられるのはどれか。 A. サルモネラ、 B. 腸炎ビブリオ、 C. 黄色ブドウ球菌、 D. 腸管出血性大腸菌、 E. カンピロバクターで、これは C. が答えになります。要するに24時間以内に発症してるってことは、細菌が増殖して、そして、そこで炎症を起こして腸炎を起こすっていうよりは、もともと産生されていた毒素による、毒素性の食中毒って考える方が妥当 で、毒素を作る菌とすれば黄色ブドウ球菌とか、あとはウェルシュ菌と呼ばれているクロスリリムパーフリンジェンスとか、そういったものが毒素を作ったものになります。まあ、ここに語呂合わせで代表的な毒素型食中毒の菌際って書いてあって、毒をボブに落とせ、毒素型食中毒ボツリヌス菌黄色ブドウ球菌オートセスラチアって書いてありますけど、これはあんまり語呂合わせじゃない。ボツリヌスはちょっと毒素性の食中毒といってもかなりプレゼンテーションが違うので、ちょっとカテゴリーとしては別物だと思いますので、あまり良くないです。で、そういうことですね。で、数時間で発症するっていうので、で、おにぎりとかサンドイッチのような、この手についてる黄色ブドウ球菌が手を使って作る料理、すなわちおにぎり、サンドイッチ、まあ、この辺が有名どころですけど、これで、吐いたり下痢したりっていうので、黄色ブドウ球菌のクラシックな、食中毒ということになります。で、サルモネラは、まあ、鶏肉なんかで、感染して、まあ、数日で発症するということですけども、まあ、最短で6時間って書いてありますけど、まあ、大体1日以上かかることが多い。腸炎ビブリも同様ですね。これは海産物ですね。で、腸管出血性大腸菌。こちらは、まあ、これはいろんな、実は食べ物ですね。一番有名なのは、まあ、牛肉、生レバー、とかですけど、あの果物とか野菜とかいろんなものでなりますので、要するに牛のうんこで汚染されているものであれば何でもなりますので、小麦粉とかでもありますからね。腸管出血性大腸菌は感染源はたくさんですが、発症までの時間がかかると。で、あの腸管出血性大腸菌はあのベロ毒素っていう毒は作るんですけど、いわゆる毒素性の食中毒じゃないというちょっとややこしいところがあります。まあ、基本的には、感染症ですので、黄色ブドウ球菌の毒素と腸管出血性大腸菌のベロ毒素は別物ですということは知っておいた方がいいかもしれません。カンピロバクターは、ごめんなさい、間違えましたね。サルモネラは鶏の卵ですね、鶏肉じゃなくて。で、カンピロバクターは鶏肉ということで、この辺が典型的ということで、これも普通に腸炎が当たらせるので、発症が早いですよということです。これは、なんていうか、基本的な問題ですけど、臨床的な問題だと思います。答えは知ってればすぐ出せるし、知らない人は出せないということだと思います。はい。もう一問ぐらいやりましょうかね。もう一問。皮膚感染症。113の D の57臨床。61歳の男性、発熱と皮疹を主訴に来院した。一昨日から発熱があり、昨日から体幹に黄斑が出現した。本日には黄斑が四肢にも広がってきたため来院した。発熱は持続し、頭痛を伴っている。黄斑に痒みは伴っていない。腹痛や下痢を認めない。1週間前に山に入り、伐採作業をした。同様の症状を訴える家族はいない。意識生命、身長162、体重62キロ。体温 38.8、脈拍96正、血圧146-88、呼吸数20、サイズピオズ97、ルームエア、体幹指針に計2、3センチの黄斑が散在する、右鼠径部に、これ写真もありますね。右鼠径部に、周囲に発石を伴った、直径5ミリの可否を認める。これがまあ決め手になりますね。で、本当は季節とかも書いてほしいんだけど、まあそこは無視ってことでしょうね。眼球結膜と眼球結膜とに異常を認めない、咽頭の補正口頭の扁桃の手段を認めない、心音呼吸音に異常を認めない、腹部平坦なんで完膚を処置しない、神経診察に異常を認めない、関節の主張を認めない、 尿所見タンパクマイナス糖マイナス酸欠マイナス血液所見は400血液血球488万、ヘモグロビン 14.1、 ヘマトクリット42、白血球4300、この辺もどうでもいいですね。環状甲状中球が12、分葉核甲状球55、甲状球1、抗塩基球1、胆球15、リンパ球16、血小板9万、血小板下がってますね。ちょっと特徴的ですね。で、総タンパク 7.5、アルブミン 3.9、装備リード 0.9、ST76、LD46、ちょっと高いですね。LDH356、ちょびっと高いですね。ガンマ GTP 45、CK46、尿素窒素22、クレアチン 0.9、血糖96、ナトリウム134、カリウム 4.2。この辺はもうほとんどどうでもいい情報です。CRP 7.4。で、要するにこれ診断は何かなん で、問題は適切な治療薬はどれかです。で、これは、いわゆるつつがむし病のいうことになります。可否を認めるということで、典型的なつつがむし病の症例だと思います。これ季節とか場所によって、実は違うんですけど、まあ、対立仮説として日本広範熱っていうのがあるんですけど、ことごとにはつつがむしです。で、治療薬は同じですね。テトラサイクリン系ということになります。で、A、ペニシリン、B、アシクロビル、C、アミノグリコシド、D、アンフォテリシン、B、E、テトラサイクリン。で、これはもう問題自体はめっちゃ簡単で、アンフォテリシン、B は、カビの薬、アシクロビルはウイルスの薬、ペニシリン、アミノグリコシドは細菌の薬ですけど、いわゆる細胞壁のあるものに効くのがペニシリンで、アミノグリコシドはまあいろんなものに効くのでここでは何とも言い難いですけど、まあつつがむし病はテトラサイクリンで治療ですよということで、答えは E ということになります。まあミノマイチンとかドキシサイクリンを使うということですね。で、まあ臨床的に言うと、この山に入ったっていう歴がまずすごく大事。それから、可否があるか。まあ、可否は見つかるときと見つからないことがあるんですけど、それもすごく大事です。これがないとですね、皮疹の出る病気なんていうのは、麻疹だとか風疹だとか、ものすごいたくさんありますから、なかなか区別がつかないわけですね。だけど、この山に入った歴と可否があるで、まあ、ほぼほぼつつがむし、まあ、対立仮説として日本広範熱ですね、ということがあります。あと、ライム病っていう病気がありますけど、ライム病はどっちかというと、広範の形が全然違う。大きな丸い硬斑が出るのがライム病の特徴で、あとは、ライム病は、そうですね、神経の症状を起こしたりとか、まあ、いろんな症状を起こすんですけど、関節炎を起こしたりとかですね。もともと、ライムって場所の名前ですけど、関節リウマチと勘違いされてた病気ですから、だからよくリウマチと勘違いされてしまいます。ゲシュタルト的に言うと、ライムとつつがむしを間違えるってことはまずなくて、だから、ここでもクエスチョンバンクで表が書いてありますけど、プレゼンテーションが全然違うので、この2つがちょっと鑑別ってことはないです。どっちかというと、つつがむしの鑑別としては、日本広範熱、それから SFTF とか、SFTS とか、あとは、さっき言ったマシンとか風疹とか、この辺がむしろ難しいということに、なります。まあ、問題自体はそんなに難しくないかなと思いますね。今日はこれぐらいにしておきましょうかね。はい。皆さんお疲れ様でした。